花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ
仮3の1、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
まあ、7月も半ばに入りまして、
そうです ね、
まだ梅雨続いてる感じ。これ
そうよ、ね、来週まで続く感じっぽい。
結構なんか長いような気もしますけど、毎年こんなもんでしたっけね。
え、毎年、いや全然だよ。梅雨を感じたことあんまりなかった、
うん、なんか今年ちゃんとっていうかさ、うん、結構雨ばっかりだなっていうこの時期、
しかもちょっと降らせすぎだしね。
ねえ、なんかゲリラ豪雨的なのもあるし、
うんうんうん、
なんかね、結構危険な感じの水量になってますね、
うん、もう安心して洗濯物干せないもん。もういつ雨降るか分かんないし。
あ、確かに、
うんうん、
そうですね。いやでもさ、最近洗濯といえば、
うん、
うちさ、
うん、
めっちゃ狭くて洗濯機置けねえんすよ。
どうしてんの？
あ、だからコインランドリーをさ、近所のやつをさまよってたんだけど、
え？
最近さ、めっちゃ進歩したコインランドリーが近所にできて。
何それ？
なんていうの、乾燥、洗うのと乾燥一緒にやってくる、はいはい、ドラム式のやつなんだけど、
うんうん、
で、
うんうん、
行って、そして、まあ、洗濯物入れて、
うん、
で、スマホで、
え？
アプリを、入れて、そのアプリでその洗濯機についてる QR を読むんですよ、
うん、
そうするとその洗濯機の上に数字が3桁出てきて、それをアプリで入力すると、そのアプリで操作ができるっていう、う
ん、操作ってどういうこと？
つまりあの高温とか中温とかいうのとか、あと何分やるとか、で、あの、料金もクレジットカードとかもできるし。
じゃああれだ、あの、わざわざ外にさ、100円に崩すためにさ、あの、自販機で買わなくていいの。
そうそうそう。買わなくていい。その、
しまったってなるやつね。
そうそう、やべえっていう。
やべえって。
ならなくて済むし。
へえ。
で、あの、なんか、ロックかけたりとか、あの、運転中開けられないようにするとか、はいはい、あと、中のものが見えないように、なんか、なんていうの？
ああ、なるほどね。
目隠しみたいな感じの、なんか、ボワーっていう、霧みたいのをかけるとかもできるし。
へえ。
で、始まったら、終わったら、あの、スマホに通知が来て、
はいはい。
3分後に洗濯が完了するので取りに来てください、みたいな。
へえ。
めちゃくちゃ便利じゃんと思って。
じゃあ、女の人もなんか安全ってことだよね。
そうそう、中は見えないから。
見えないし。
うん。これめっちゃいいなと思って。
めっちゃいいね。
すげえ、こんな進歩したんだと思って。
おぉ、え、急激じゃない？
なんかね。
間を知らないんだけど。
そう、なんかね。なんかファミコンからいきなり、あの、プレステ4ぐらいまで、
うん。そう。
進歩した感が半端なくてですね。なんか。
間飛んだな
ぁ。飛んだよね。スーファミメガドラ的なのがなく、
うんうん、
プレステもなく、いきなり PS4 に来た感じがあって。
でもそれガラケーの人とかはもう
どうすんだろうね。確かに
旧式のとこ行くしかないね。
あれ確かに、でもあれお金入れて使えんのかな。
現金も
いけんのかな。あれか、
もうお金を持たない時代か。
キャッシュレスな感じですかね。
ねえ、キャッシュレスで、は
あ。あ、そういえばあの、ペイペイのさ、話をちょっと前にしたじゃないですか。
した。
使うまでの苦労を。
うん、うん。
あれさ、結局その後一回も使ってなくて。5000円ぐらいペイペイが残ってんだよね。なんか、ちょっと、あの、オリジン弁当とかでさ、なんかペイペイ使えます書いたんだけど。
あるあるある。
なんか並んでる時にさ、初めてでもたついたら悪いなと思って、後ろの人に。だから、あの、チキンハートだから、あの、ちゃんとお金で生産して。電子はねって書いてあるけど、これペイペイどこにあるんだろうなとかさ。
そうね。
うん。なんで、ちょっとまだね、まだペイペイを使って支払いをしたことがないので、 うん、ちょっとやってみますわ、このチャレンジで。
ペイペイっていうやつでしょ？
うん、ねえ。
ねえ、あれ言わせなきゃ。
ねえ、そうだね。
うん。
なので、ちょっとペイペイチャレンジしてみます。
ねえ。
うん。花井さんはどうですか、最近は。
あ、それがですね、なんと、挑戦してました、
うん、
ショートホラームービーの、あの、コンテストですね。
あ、
10秒から5分の、うんうん、ホラーのショートムービーを送ると。
はいはいはい。
これがですね、入賞ならずということで。あ、ならず。
はい。
そうなんですよ。魚の頭って書いて上手って読むんですけど、うんうん、だけど、まあ、その一つの作品をこう、ちゃんと作れたっていうのがすごいし、
うん、
予算のない中、
そうね。
そう、コロナでね、
うん、
まあ、コロナだから、まあ、集まれたっていうのも、その、なんていう、役者の人も捕まえれたし、
うんうん、
そう、撮影してくださる方とか、
うん、
あの、脚本、そう、してくださる方とか、お手伝い女子とか、ね、
うんうん、
そう、やっぱりそのコロナだったから、あ、ちょっと手伝ってって言ったら、集まってくれたりとかして、
うんうん、
そうそう、だからまあまあ作れたっていうのもあるんですけど、
そうだね。
でも、まあね、なんか、よく作れたなと、そう、予算がないのにね。
うん。
そうなの。だからまあ、これ聞いて、ね、あの、応援してくださった方、ありがとうございましたっていう。
で、そうだね。
で、まあ、自分の、なんていう、子供みたいなもんですから、
うんうん。
まあ、別にそれで終わりなわけじゃなくて、まだまだ私は上手をしがむよっていう。
うん、うん。
例えばですね、うんうん、まあ、そのバグで、
うん、
ゲーム化、
はいはいはいはい、
そうしたりとか、
うん、
そういうことをちょっと考えております。そのバグバグでね、ゲームトークサロン、
うんうんうん、そうね、
そう、それをね、なんかちょっとゲーム作れるのが桜田名人とキッドと二人いるじゃないかっていうのでゲームを作って、
まあね、うん、
あ、そう、ちょっと当てようじゃないかっていう、
確かにね、
夢が膨らんでる話があるんですけど、
うん、
そういうところでも上手は使えるかもしれないし、
なるほど、
そうなんですよ、
確かにね、
うん、
あ、じゃあまあこの前のね、バグバグの配信の時にも話したんですけど、
うんうん、
こんなゲームを作りたいっていう話をちょっとしますか。
あー、しましょう、
うん、まあ、うん、あの、私、その時もバグバグ配信でも話したんですけど、
うんうん、
私が長いこと温めているゲームプランがありまして、
うん、はい、
まあ、人魚王子というね、企画なんですけど、うんうん、人魚姫ありますね、あの、
あります、
昔話、
うん、
で、あれって要は言ってみればネトラレみたいな感じじゃないですか、その、
うんうん、
自分が助けた王子が他の国の姫と結婚して、 それを見て、
うん、
泡になって消えるっていう、
うん、
あ、でさ、これ最近の絵本でさ、あの、
うん、
最近というかちょっと前から最後、ハッピーエンドになる人魚姫もあるんだよね。なんかその、かわいそうに思って、なんか復活させて王子と結婚できたみたいな話。
すごいじゃん。
もあるんだけど、なんかそれに対しての批判もあったんだよね。いや、これだと人魚姫の良さが伝わらないじゃんっていう批判もあり。って思って、俺は最近人魚姫の絵本を見るたびに、
うん、
結末をチェックするようにしてて、どっちだこれはっていう。でもね、最近見るとやっぱ泡になって消えるのが多いね。
ああ、やっぱ元に戻した
ね。うん、っていう、
うん。
なので、まあまあその辺もあるんですけど、まあそう、そしてその人魚姫なんですけど、うん、人魚王子っていうのは、うん、要は人魚姫の子孫というか、人魚族の、男性が主人公と。はいはい、
うんうん、
で、まあ、ギャルゲーですね。その、要は、ヒロインを攻略していくんですけど。
はいはいはい。
ただ、人魚の森、高橋留美子先生のやつにある通り、人魚はこう、うんうん、不老不死だと。
うんうん。
いうのがあるので、要は、結婚しても結局、相手のヒロインが先に死んじゃうんですね。
そうだよね。
うん。なので、うん、この人魚王子では、
うん。
結ばれてしまうと、バッドエンドなんですね。ヒロインと。
ってことは、モテモテなわけ？
あ、モテモテってか、まあ、ヒロインはいろいろいるんですけど、最後にそのヒロインと結ばれてしまうと、まあ、結婚はするんですけど、その後先にヒロインが死んじゃうので、そのヒロインの墓の前で絶望している一枚絵でバッドエンドと。
あ、
なのでグッドエンドは寝取られると 要は、
はいはいはいはい、
他の男性と幸せになるのを見届けて泡になって消えると。これがグッドエンドですね。人形王子の。
おお。
で、この話をですね、結構するとですね、
うん、
意外にね、人形王子属性の男性いますね。
うん、
あ、それわかりますっていう人いるよ。あ、自分では絶対に幸せにできないっていうことを自分が思っているので、その、この人なら大丈夫だっていう人に託して自分は死ぬっていうの、あ、それ最高っすねっていう男性は結構いるんですよ。
まあ、そうね。
うん。だからそこの層に受けるのではないかなと。
うんうんうんうん。
だからもう最後ね、その、バッドエンドのもう絵コンテも俺の脳内にはできてて、その結婚式の日に、主人公も一応、こっそり行ってんだよね、結婚式に。
お
で、その、鐘が鳴るじゃないですか。結婚、リンゴみたいになって、それで、この指輪の交換とか、キスとかしてる時に、もう、主人公はそれを見届けて、海に落ちていくと。で、泡になって消えつつ、その、ヒロインとの思い出のスチールが、こう、一枚ずつ出て、なんていうの、引き裂かれて消えていくっていう。その、水中にブクブク泡になりながら。
でも幸せなんだね。
そう、幸せはもう最高にした。で、最後に、その消える瞬間にヒロインの名前を呼んで、そのヒロインが呼ばれて、はって振り向いたとこで終わるっていう。
ああ。
今何か聞こえたような、みたいな。っていう絵コンテ俺の脳内もできてるので。だからさ、グッドエンドですよ。
あ、そっか、あ、そっか。そっか、人魚って、それが死ぬ方法なのか。
そう、まあそう、だから、不老不死なんだ
けど。ずっと生きちゃうんだもんね。不老不死だから。
ただ人魚姫からすると、多分愛する人を寝取られたら泡になって死ねるんじゃないかと。
なるほど、なるほど、
うん。なので、ようやく、愛する人も幸せになるのを見届けて、自分満足して死ぬっていう。
ほ
う。これはね、まだ出てないジャンルなんじゃないかと。
そうね、大体もう、そうね。
うん。って思うんですね。なの人魚王子。これは私はずっと温めている企画としてあるので。
ってことは、一定層には売れるね。
一定層は売れると
。一定層は買うじゃん。うん、一定層は買うじゃん。
一定層は買うと思うんだよね。
うん。
多分。
うん。
っていうのがね、私の温めているゲームですね。
ああ、そうだ。で、トリピーは、スマホで、
うん、
アプリで、
うん、
こう、目が、スマホの画面に映ってて、
うん、
永遠コンタクトを取っていけるっていう、その、
剥がしていく
と。うん。やっていて、こう、なんか、無限プチプチとかさ、昔、流行ったけど、うんうん、無限枝豆とか、うん、そんな感じで、その、やってて気持ちいい、
うん、
ね、そういう風な、アプリを作りたいみたいなことを言ってて、
うん、
あ、なるほどって、
うんうん。
そうそう。で、私はホラーを作りたいなっていう。うん、ホラーもだから最近はアクションがすごい難しくて、
うん、
ただただなんかよくわかんないお化けに追いかけられたりとか、
はいはいはい。
するのよ。
うん。
だからそうなっちゃうと、怖さどっか行っちゃうから、
うん。
ゲーム下手な人でも、こう、まあ、ただただ怖い、いい思いをするゲーム。
うん。怖さを体験すると、
うん。そうそうそう、怖さを体験できるゲーム。
うん、
昔のクロックタワーとか、
あ
と、ムーンライトシンドロームかなとか、学校であった怖い話とか、結構怖かったんですよ。
うん、
そう。で、私もできるぐらいのアクションだし、
うんうん、
言っても、
うん。
そう。だから、あれぐらいのバランスが良かったなと思って。
まあ、そうだね。
ア
クションが激ムズすぎたら、もうそこで泣いちゃいますからね。
そう。もう怖くねえしってなるから。
うん、
腹立ってくるから。
ああ。
うん。
そうね。
そうそうそう。なんなんだよってなるから。そうなの。だから、そういうのじゃなくて、ただなんかこう、怖いところに。
うん。確かにね、スプラッターハウスとかもさ、
うん、
あれ、プレイしてるの見てる方が怖いからね。
怖い。
実際にやるとクソむずいからさ、そんな、怖がってる暇ないんだよね。
そうそうイライラする。
確かにそうですね。
そうなんですよ。だからまあ、何か、だからそれをまあスマホとかでできるようにね。
うん。そうだね、確かに。なので、なんか怖いのが、我々がこうゲームを作っていくっていうのも一つありですね。
そうそうそう。
まあ、実際に私も台東にいて、ね、あのアプリ作ってましたからね。
うんうんうん。
まあ、楽しかったですよ。あの、やっぱり、その仕事として。
いや、でも楽しいと思う、それは。うん。
しかも、その、アイドル育成ゲームみたいなのだったからさ。
うん。
要は、クソほどカードの数が多いんだよね。
クソほどカードの数が多
い。で、このフレーバーテキストっていうさ、なんか一言セリフみたいなの決めなきゃいけないの。
あ、はいはいはい。
なんだけど、それ、要はさ、あの、いっぱいいるから、要は、あの、なんていうの？ノーマルとかレアとかさ、それによって変えないとさ、うん、やっぱお客さんもなんだよってなるじゃん、
うんうん。
同じキャラだから同じセリフでいいかとか思うとそんなことはないので、
うんうん、
そのバリエーションをみんなで考えるとかね。
あ
の別にもう役職関係なく、あの、みんな一人10人ずつね、みたいな。
そうだよね。そうなるよね。
あと、シナリオが足りないとかね。あ、発注漏れてた。え、マジっすかみたいな。これ1話分書いてって言って、分かったじゃん、俺書くよ、つって。で、書いて、その表情とさ、その、シナリオ組み合わせて、
うん、
ここは笑顔で、ここはちょっと不機嫌にしようとか。
ああ。
楽しかったね、やっぱね。
楽しい。
そう、あとね、ゲームで面白かったな。あ、そう、バトルプログラムやっぱ面白いね、作るのね。
どう、それどういうの？
例えばそのアイドル育成だと、ライブをして、うん、その、アイドルグループ A と B が戦って、どっちが人気があったかとかで決めるんだけど、
うんうん、
その、なんていうの？どっちが勝つかを計算する方法をさ、いろいろ計算式を作って、
はいはい、
そこに各キャラのスキルが発動したら加算するとか、
は
で、スキル発動率とかもさ、何パーセントにしようとかさ、
へー、楽しい。
そう、それね、結構楽しくて。
へー。
でさ、もう俺、これ何回か言ってんだけど、あの、うん、もう時効だから言うんだけどさ、その、
うん、
すげーレアな発動率のスキルがあって、
うんうん。
何パーセントだっけな？ 1% だったかな？
え？
1% だかなんだかになってたんだけど、
うんうん、
俺がその計算ミスってか、設定ミスってさ、0.01% とかしか発動しなくなってて。
うわ、もう無理じゃん。
だからなんかそれのスキルが全然発動しねえってさ、なんか公式の掲示板にも2ちゃんの先生にもすげえ書かれてて、いやいや、まあ 1% からそんなもんでしょとか思ってたんだけど、ある時プログラムを見直してたら、あ、やっべえ、これ0.01% じゃんと思って。やべえ、やべえと思って。慌てて直して、次のリリースの時には 1% に戻りましたというね。いや、めちゃくちゃあれ。あ、やっべえとか。あ、ちゃちゃちげえじゃん、これ。0.01 だ、これ、と思って。
俺のせいだ。
俺のせいでしたって。まあ、あとは、あの、設定のミスで絶対発動しないスキルとかもできたりしちゃうからさ。
あー。
設定ミスでね。結構ありました。あの、ほら、ゲームでさ、よく、ボツアイテムってあるじゃん。その、データ上はあるんだけど、はいはいはい、ゲームに出てこないやつとか。
うん、うん、うんうん。
その、ドラクエ3の死のオルゴールとか。
うんうん。
ドラクエ4で出た小さなメダルって、実はドラクエ3にもデータだけあって、小さなメダルって。
そうなんだ。
あと、ドラクエ2にも死のオルゴールと、あと、耳栓っていう、多分、耳栓を持ってたら、
しとけばいいんだろうね。
っていうような設定と思われるボツアイテムがあるんだけど。
死のオルゴールって超怖えんだけど。超怖えじゃん。
それと、そういうのがなんであるのかっていうと、通常出てこないんだけど、うんうん、なんかこう、うん、そういうのを引き出す裏技みたいので、アイテム仮151位とかが出てきちゃったりするっていうね。うん。っていうのはまあまあよくある話で。
でも、あ、そのさ、桜田名人がこの間つぶやいてたんだけどさ、
うんうん、
このネクロマンサーの、
はいはい、
メノースの町の地下洞窟にある隠しツールの宝箱って、はいはいはいはい、発売後28年も見つかってなかったんだ。私が隠したのだと思うけど、覚えてないって。 28年間探してる人がいたんだね。
ああ、まあそうだね。
うん。
いやー、まあ、桜田名人は、その、私も何回か言ってますけど、その、レジェルダーっていうね、
うん、
その、ネクロマンサーの、次に強い武器なんですけど、
はいはい。
それを隠したのは桜田名人だっていうのを聞いて、あんただったのかと。あれは苦労したぜっていうね。いや、実際その最後の方って、うん、ネクロマンサーかレジェルダーぐらいしか攻撃通らないんですよ、敵の。
はいはいはい。
ボスとか強すぎて。
うんうんうん。
だから、あるのとないのとじゃ全然違うので。
うんうんうん。
で、ネクロマンサーも最初手に入れた時は、
うん。
ドラクエ4の天空の剣みたいな感じで、
はいはい。
能力解放前だから、まあ、そんなに強くなくて。
うん、うん、うん。
で、なんか、聖杯だっけな、なんか集めて、で、真の力を解放するとめちゃくちゃ強くなるっていうパターンなので、だからやっぱレジェルダーは本当に必要なんですね。
うんうん。
それを隠したのは桜田名人だということはね、ありますけどね。
いや、そういう楽しみもあるよね。
そうだ、やっぱね、結構作り手側だと分かんないこともあったりして、
うん。
その、まあ、私は言ってたさっき言ったアイドルのゲームでさ、要は、
ああ、そうかそうか。
もう、高レベルの人たちってさ、
うん、
周りの人たちに全部勝っちゃうから、
ああ。
だもうやることがなくなっちゃうわけですよ。
はいはいはい。
だから、その、ランダムでもう、リアルプレイヤーじゃなくて、スーパー強い、うんうん、オメガとか神竜みたいなキャラを出してあげようってことになって、
ああ、はい、はいはいはい。
パラメータ9999みたいなやつ全部を出すようにしたんだけど、
うんうんうん、
やっぱそれでも勝っちゃう人が出てきて、
え、すごい。
どんだけ金使ってんだこの人っていう。
お、
石油王かみたいな人が出てきて。
なあ、石油王いるね。
うん、だ最終的にはもう、能力値に関係なく、
うん、
能力値はダミ
ー。うんうん。
9999と書いてあるんだけど。
はいはいはい。
もうそいつが出てきたら無条件に負けるっていう処理を入れて。
すごい。
絶対勝てないようにして。いや、それは言わないんだけどね。
うん。
とても強敵現れることがありますぐらいに言っといて。
ああ、なるほど、なるほど。
あったら絶対勝てないんだけどね。処理的に。
うん、あったら勝てない。
とかね。まあ、あとは開発者用のさ、その、
うんうんうん、
プレイヤーでも絶対勝てるやつとかも作ったし。
あ、へえ。
能力値に関係なく、
うんうんうん、
このプレイ、開発者、が使ってるこのプレイヤーは絶対勝てるっていうのを作ったりしたりとか。
へー。
まあいろいろやりましたね。
面白いね。
そう、やっぱり作り手側に行くと、ああ、なるほどねって見えることはたくさんあって。
はいはいはい。
あ、だからなのかっていうのがね、結構思ったりしますね。ただまあ昔のそのファミコンとかロムカセットの時代は、
うんうん、
まあ今だったら、ほら、ネットでさ、修正版をアップデートしたらできるじゃないですか。ね、
うん、
なんですけど、ないから、そんなの。
うん。
だから、ね、みんな苦労したと思うんですよね。そういうバグや何かがあった時に。
いや、そうよね。
うん。あ、そうそう。なんか、ちょっと前にさ、例えば思い出して調べたんだけど、
うん、うんうん。
ロックマン X、スーファミ版の。
はいはい。
あれってさ、発売してすぐ回収騒ぎがあって、
そう
そう、発売後なんか1週間ぐらいで回収されて、その後新しいバージョンが発売された記憶があったんだよね。
へえ。
で、あれって何だったんだろうなと思って、原因、どんなことがあって回収されたんだろうなと思って調べたんですよ。
うん、うん。
そしたらひどくて、オープニングステージ一番最初スタートして、
はいはい、
オープニングステージをクリアしたらそのままエンディングに行っちゃうっていう、
い
う不具合だったらしくて。
終わった。
おいっていう感じじゃん。どんな不具合だよっていう。まあ、そりゃ回収なるよねっていう。
どうしてそうなったっていう。
ねえ、その、
終わった、
中間はっていう。本編どこ行ったっていう。
本編なくなった
。オープニングクリアしたらエンディングに行くって。どんなにっていう。ちょっと衝撃を受けて、なんか、そんな騒ぎがあって、ファミマ側にも書いてたの覚えてて、
あれ
そういえばなんで回収されたんだろうなと思って調べたら、実はそういうことだったらしく。
恐ろしいな。
恐ろしい。いや、そりゃそうだよね。勝手さ、オープニングクリアして、よし、じゃあ、ハチボスと戦おうと思った。あれって、エンディングみたいな感じじゃん。いやー、恐ろしいね。
うん。恐ろしい。
なんで、結構ね、私、その、没アイテムとか、 あとは、戦闘の計算式とか、
お
まあ、あとそういう回収された時の不具合、なんかそういうの調べるの好きで、
はいはいはい、はい。ま
あ、開発者視点もあるんだけど、やっぱめちゃくちゃ面白いですね。まあ、あとは、これは有名な話なんですけど、FF6 で、
うん、
まあ、魔法回避率と物理回避率ってあるんですね。物理攻撃を、
うんうん、
回避するパーセントと魔法攻撃を回避するパーセントってあるんだけど、うん
う
ん、
はい、
実はスーファミ版だとその、ま、物理回避率って一切使われてなくて、
え、
全部魔法回避率で計算されてるっていう バグがあって、
うん、
なので魔法回避率 100% にすると、うん、なんと魔法も物理も両方回避できるっていうスーパーキャラになってしまうという。で、逆に物理回避率をアップする装備とかいろいろあるんだけど、
うんうん、
一切意味がないっていう。なかなか痺れる、あれなんですね。ね、FF6 ね、うん。で、そう、FF はただ昔からそういうのが結構多くて、FF1 の時に、いろいろその種族って、例えばあの動物とか、
うんうん、
炎とか霊気とか竜、ドラゴンとか、あと、なんかアンデッドとかいろいろ属性があって、
うんうん、
で、その属性に対応した武器の、特殊効果で、例えば、うんうん、アンデッドに対して、その、サンブレードっていう太陽の光の剣は攻撃力が増すとかいう設定があるんだけど、
うんうん、
あるんだけど、その種族特攻と呼ばれるそれは一切機能してないっていうのが、設定はされてるのに機能していないというのがあったりとか、結構ね、FF はそういうのが多いんですよ。ちゃんと設定されてんだけど、バグってて効果がないとか、はいはい、なかなか、2とかも結構よくわかんなくて、
うんうんうん、
なんかあん意味がない魔法とかもあるんでね、いっぱい
意味のない魔法、
うん、使っても意味をなさない魔法、
意味がない、
ウォールっていう魔法があって、
うん、
黒魔法を防ぐって魔法なんだけど、
うんうんうん、
でもなぜかそのウォールをかけてから、
うん、
デスとかトードとか要は一撃死の魔法、確率に影響される魔法を使うと、はいはい、100% 成功するっていうバグがあって、う
ん。
だから最後のラスボスにウォールかけてから、トードとかかけると一撃で終わっちゃうんだよね、戦闘が。
うんうん、
だからなんかそれも、え、なんでって、しかも。
なんで
な、その、表示としては、魔法を防いだって出てんだよね。
うん、
いや、防いでねえじゃん、みたいな。むしろ 100% 命中してんじゃんっていう。なんか、よくわかんないのが結構ね、FF の最初の頃は多いんですよ。
へぇ
ー。なんか、設定はされてるんだけど、
うんうん、
なんか意味がないとか、もしくは全然違う効果だとか、
あ、
う、ー、ん
う
ん。うん、っていうのが FF は結構多いので。
へぇー、面白い。
うん、まあまあ、気になった方はいろいろ調べてみるといいかもしれない、
ね。はいはい。
ということで、まあいいお時間になりましたが、はい、我々もこういう感じでゲームを作る側の
そうなんですよ
ことをやっていきたいなと思っておりますので。
なのでね、皆様も何かアイデアが
そうです、ね、ありましたら、ぜひぜひ、お寄せいただければと思います。
はい、
ます
はい、
では、いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい。
じゃあお願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。